皆さん、おはようございます。9月6日の始終礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にですね、こう暑い夏がもう終わってしまったかのような気もしない今日この頃ですね。本当に涼しい日が続きます。そしてまた、大雨もあったりしてですね、どうもこの気候変動が激しくて、体調をですね、こう崩しがちになるんじゃないでしょうか。本当に私自身もですね、本当にこの気候変動にどう対応していっていいのかですね、本当に戸惑うような日々であります。まだクーラーがいるのかいらないのかですね、かといってクーラー切りますとなんかこう蒸し暑くてですね、そういうような本当に体の調節をするのが大変難しい、最近この頃じゃないでしょうか。どうか皆さんもですね、お体に気をつけていただきたいなと思います。さて、早速ですね、御言葉に聞いて、参りたいと思います。今月はですね、来週は、9月の13日はですね、我が教会、100周年ですねの、伝道集会をですね行うことに、なっております。教会学校の、生徒の皆さんも一緒になってですね、神林純一郎先生をお迎えして、先生の御言葉からですね、聞きたいと思っております。ちょっと残念ながら神林先生のこの音声の録音ができないと思いますので、そこはご容赦いただきたいと思っております。ぜひですね、伝道集会が、成功できますようにお祈りいただきたいと思います。また信徒の友のスケッチでお世話になりました、キム先生のですね、スケッチ教室、絵画教室をですね、行うことになっております。12日です。ホームページをですねご覧いただきたいと思っております。よろしくご協力お願いいたします。今日与えられました聖書はですね、ガラテヤの信徒の手紙の1章1節以下であります。このガラテヤの信徒への手紙はですね、本当に短い手紙ですけども、この手紙はですね、宗教改革者のマルティン・ルターがですね、このカトリック教会に対して、ですね、いろいろとで反旗を翻すとしておかしいんですけども、ですね、プロテストしていくですね、そのきっかけとなったその書簡としても知られておりますですね。この中世のこのカトリック教会はですね、本当にこの免罪符を買えばこの罪が許される、あるいは軽減される、そういうものをですね、このその証明書として発行したわけなんですね。この従来ですね、キリスト教徒が罪を犯した時ですね、まずは罪を悔い改めてこの司祭に告白すると、で最後に償いをすることが必要だったんですが、免罪符というものを、そういうような便利な制度ができてしまってですね、この罪の贖いをこのお金で償いですね、それをお金で買えるようなことになってしまったんですね。発端はですね、この十字軍の時代でありまして、この、十字軍にですね、参加できない人はですね、この寄付をすることで このそれが許されるようなことになってしまった。でその後ですね、その教会の建設費なんかの費用が足りないと、それを捻出するためにですね、この免罪符が繰り返しこの販売されるようになったわけですね。で教皇のレオ10世はですね、このサンピエトロ大聖堂の建築のこの資金調達のためにですね、ドイツで免罪符を販売したわけです。しかしですね、このルターはですね、救いをお金で買うのはおかしいんじゃないかとして反発しまして、その根拠をですね、この今日読みましたガラティアの信徒の手紙のこの信仰義人のですね教えにを見出したわけですね。信仰義人、救いは神から来る恵みなんだ、そのために善行を積んでましてや免罪符を買って救われるのではないという信仰理解なんですね。お金で救いを買うのは論外ですね。また善行等のですね、その行いを通して救われるという思想は、まあ私たちの中にもあるわけですね。良い行いを積めば神様は報いてくださるという考え方ですね。でまた人はですね、この儀式の中に救いの要素を見るわけです。例えば、洗礼ですね。洗礼はですね、この救われた感謝として受けるんですけども、いつの間にか洗礼を受けたのにですね、だから私は天国に行けるんだなとか、あの人はまだ洗礼を受けてないから救われないんだと、そのようなことを言い始めるわけです。これまあ現代でもなきにしもあらずかも分かりませんね。もう自分は洗礼を受けたんだから、神様の国天国に行けるんだということをよく言われる方もいるんですけどね。洗礼という一つは自分が救いに預かったという感謝の印ですよね。それがいつの間にか救いの条件になってしまう。受けない人をですね、排除しないするようにもなってしまうんですよ。あの人はまだ洗礼受けてないからとかね。だからこう何かこう差別的なこう見方をしてしまうこともあるわけです。ね、時にはですね、それが教会をこう分けてしまうようなね、そういうような争いにもなりかねないわけですよ。このガラティア教会ではですね、割礼の問題がありました。洗礼と同じくですね、受けなければ救われないかという疑問が生まれていたわけです。このガラティアはですね、今のトルコです。当時の、小アジアを指す言葉なんですけども、このパウロはですね、この地域のアンティオキアのですね、はじめいろんな都市がありますけども、そこを何度かこう訪ねましてね、伝道したわけです。でこのガラティア地方にですね、いくつかの教会が生まれてきました。彼はその後ですね、エフェソに行くんですが、そのパウロのところにこのガラティアの人々がキリストの福音から離れて割礼を受けようとしているという知らせが届いたわけです。パウロはですね、このガラティアの人々がこんなにも簡単に福音から離れていったことにですね、驚いて、こう失望のあまりですね、手紙を書いたわけです。先ほど読んでいただきました。一章の6節です。 キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てていますと言ってますね。パウロの去った後ですね、エルサレム教会からこの派遣されたですね、このユダヤ人伝道者たちがですね、ガラテア地方を訪れましてね、この信仰だけでは人は救われないんだと、割礼を受けて律法を守らなければ本当の救いはないと宣教したわけです。そんなことがあったんですね。だからその人々がその教えに従おうとしたわけです。そうした人々にパウルは語るわけです。一章の七節です。他の福音といってももう一つの別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わし、キリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのですと言ってますね。パウルはですね、さらに続けるんです。8節から9節です。しかしたとえ私たち自身であれ、天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよいと。私たちが前にも言っておいたように、今また私たちは繰り返して言います、あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよいとですね、こう言ってるんですね。異なる福音ですね。異なる福音などないと。キリストを信ずるかサタンを信ずるかどちらかだとパウロはですね、激しい言葉で語るんです。パウロはですね、本気で怒っているわけですね。呪われるが良いと。仮に救われるためにですね、割礼が必要なんであればですね、キリストは何のために十字架に死なれたんですかと、そう思うわけですね。パウロは実際そうですよね、本当に何のためにキリストは十字架にかかったのか、十字架にかかった意味をよく知らなきゃいけないと。キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったんですと一章四節で言ってますね。キリストの十字架を通して私たちは救われたんです。だから五章の二節でこう言ってますよ。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になりますよと言ってるんですよ。あなた方は罪の中に閉じ込められていた。そのあなた方を自由にするためにキリストは死んでくださったんだ。その死を無駄にするのかとパウロは述べているんですね。ここで問題になっているのが、律法とはですね、神様の戒めですね。殺すなかれ、姦淫してはいけない、盗むなかれ等々がですね、人間のあるべき規律として考えられ、与えられたんです。このですね、教えがなぜ人を罪の地獄に追いやるんでしょうか。最初にですね、律法が与えられたのはこのモーセの時代でした。人々はですね、このエジプトでこの奴隷として働かされまして、休息の日はなかったんですね。その彼らがエジプトから救い出された時ですね、安息日の規定が与えられました。出エジプト記23章の12節にこうあります。あなたは6日の間あなたの仕事を行い、7日目には仕事を辞めねばならない。 それはあなたの牛やロバが休み、女奴隷の子や寄留者が元気を回復するためであると記されています。エジプトであなた方は奴隷として働かされて休むことができなかった。今あなた方は救われて自由になった。だから7日目には休みなさいと神様は言われたわけです。恵みとして安息日が与えられて、人々は安息日に礼拝をするわけです。しかしその規定がですね、時代を経て少しずつ変わっていったわけです。安息日に礼拝に参加しない人が出始めました。規定は安息日を守らない者は罰すると。最後にはですね、安息日を守らない者は死刑にすると変わっていったんです。怖いですよね。安息日の礼拝を大事に守る人は守らない人を許せなくなるわけです。そのため祝福がですね、呪いに変わっていったわけです。割礼もそうですよ。最初に割礼を受けるように求められたのはですね、アブラハムだったんですが、それはアブラハムが選ばれて神の民となったわけですね。だからなんです。恵みの印として一族すべてが割礼を受けなさいというものでした。祝福の印としての割礼だったんです。ところがそのうちにですね、割礼を受けない者は救われないんだと、割礼を受けない者は呪われると変わっていったわけです。エルサレム教会からですね、派遣された伝道者たちもですね、ユダヤ人として割礼を受けていました。だから他者にも割礼を強要するようになったわけです。いつの間にか割礼を受けることがですね、救いの要件になっていったんです。恵みとしての律法が人を縛ってですね、不自由にさせるものに変化していったわけです。ここにですね、人の罪があるわけです。パウルが批判するのはですね、律法そのものじゃなくて人をですね、この隷属化させる、人をですね、奴隷化していく、律法の奴隷になってしまう、そういう律法主義です。神のことされた印として割礼を受けなさいという祝福がですね、割礼を受けなければ救われないんだという呪いに変えられていったわけです。ねえ、週に一度は休みなさいという祝福がですね、安息日を守らない者は呪われるという規定に変わっていったわけです。そこにこの人の罪がですね、あって、その罪の贖いのために主イエスが十字架に作られたわけです。人が再び神の子としてのですね、自由をいただく道がキリストによって与えられたんです。それが福音なんです。それなのに皆さんはこの福音を捨てて奴隷の道である律法主義に戻ろうとしているとパウロは警告しているわけです。この反対者たちはですね、パウロの教えはエルサレム教会の教えと異なるから誤りだと主張したわけです。これに対してパウロはですね、自分は人からじゃなくて直接キリストから掲示された福音を伝えているんだと反論しているわけです。私が告げ知らせた福音は人によるものではありませんと、私はこの福音を人から受けたのでも教えられたものでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたんですと、一章11節から12節に言ってますね。 立法主義者であったパウロがこのダマスカスの、あのダマスコの郊外でキリストに出会いました。そして改心したわけです。そして使徒になったわけですね。この律法の束縛から解放されてキリストの福音をもと元にした生き方に変えられたわけですよ。先ほどこのルターの宗教改革についてお話をしましたけども、この中世のカトリック教会はですね、免罪符を買えば罪の償いを免じる証明書を発行したわけですね。ルターは反発しまして、1517年の10月31日です。もう間もなく10月31日やってきますけども、宗教改革記念日ですね。この10月31日にですね、このビッテンベルグ大学の聖堂の扉にですね、95箇条の定題ですねを、示したわけです。ビッテンベルグのですね、本当に、間もなくやってきます。懐かしいですね。私も、この定題があったところを見てまいりましたけどね、本当に大変なことだったと思います。これはですね、当時のこのカトリック教会の、その食材の理解に、疑義を呈して本当にですね、おかしいということでこの定題を、示したわけです。当然、ルターは追及されるわけですよね。しかし我ここに立つと言って、彼は毅然として、主張をしたわけですね。ローマ皇帝のですね、禁権主義に反発していた人々をも、巻き込みましてですね、議論は本当に政治の論争へとも発展したわけです。プロテスタントと呼ばれる新しい教会を生み出していったわけです。私たちもプロテスタントなわけですね。多くの歴史家はですね、この宗教改革こそがルネサンスや新大陸の発見と並びましてね、この近代を形成する原動力になったと考えているわけです。この宗教改革ということは非常に大きな、うねりをこの世界史の中で示したことですね。ルターがですね、問題しましたのは、人は善行を積むことによって救われるのかというですね、救いの根本問題です。ルターはそういったことの、ね、行為によるのか、ガラティア書のですね、立法の実行によっては誰一人として義とされないとしたパウロの言葉によってですね、誤りであることに気づいたわけです。ルターが問題にしたのは、人は善行を積むことによって救われるのかという救いの根本問題ですね。ルターはその教えがガラティア書のですね、立法の実行によっては誰一人として義とされないとしたパウロの言葉によってですね、誤りであることに気づいたわけです。ガラティアの12章16節にこういう言葉がありますね。人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでしたと。なぜなら、立法の実行によっては誰一人として義とされないからですとあります。人は立法の実行じゃなくって、ただイエス・キリストのへの信仰によって義とされるんだと言っている。人を救うのは神様であって人の行いじゃないんだと。 その真理をルターはですね、パウロから学びまして、このですね、信仰義理に基づく行いこそが中世を終わらせてですね、新しい時代を築いたわけです。パウロはですね、ガラティアの信徒の手紙の中で、律法神社にこの妥協するペテロをですね、叱責してるんですね。面白いです。あのね、ガラティアの2章の11節をちょっと、皆さん読んでみます。344ページの上の段です。ガラティアの信徒の手紙の2章の11節です。さて、ケファ、これケファというのはペテロですね。ケファがアンティオキアに来たとき、避難すべきところがあったので、私は表と向かって、面と向かって、反対しました。なぜならケファはヤコブの元からある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし身を引き込もうとした、しだしたからですと、このようにしているんですね。初代教会の柱であったペテロさえも叱責するパウロの姿勢の中にですね、ルターはですね、当時のこの世界指導者であるローマ教皇にも逆らってまでも真理を主張する勇気をいただいたんじゃないかと思うんですよ。ペテロが間違えたようにローマ教皇も間違いを犯すんだと。この当時の人々がですね、考えもしなかった主張をルターにですね、与えたのは、このガラティアの信徒の手紙を書いたパウロなんですね。パウロは語りました。6章14節です。この十字架によって、世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているんですと言ってます。キリストが死んでくださったように、私たちも罪に死ぬんです。そのことを通して神様の恵みが見えてくるんだ。その恵みを通してこの悪の世から世のしがらみが救われるんだ。ねえ、そうなんです。新しい人生に導かれていくわけですよ。常にですから、キリストの福音に基づいて私たちは歩んで参りたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんですね、常にどのような時にも信仰によって救われるんだということを信じてですね、歩んでいって、ね、いただきたいと願うものであります。皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。キリストの福音をもといにして常に主にある喜びを知りながら、多くの人にこのキリストの福音を述べ伝えていくことができますように、神様、私たちを守り、用いてください。願いと感謝、尊き主イエス・キリストの名により、御前にお捧げいたします。アーメン。